今日はゲストスピーカーとして青山学院大学の森島豊先生をお招きしています。森島先生は青山学院大学で博士号を取られた後に長崎平和協会での牧会を長らくなさった後に青山学院大学に来られました。青山学院大学の教授でいらっしゃり宗教主任でいらっしゃいます。角真奈美ちゃんと三浦真奈さんが所属しておられた学部の指導をしておられ、彼女らの大学における霊的指導者でもいらっしゃいました。まだ OB 会 OG 会などに彼女らも行っていることと思いますけれども、今日はまさに長崎、広島と長崎の間の日曜日にお招きするのに本当にふさわしい先生だったなということを思いながら今日の日を迎えました。学術的にも多くの研究をなさっておられて多くの賞も取られています。特に人権の問題に関する研究をずっと続けておられ、また食材論の研究、食材論、イエス様が罪をお救いになるという技ですけれども、それを社会的にどういうふうに理解するのか、そういったご研究でも著名な先生で、これからもうすでに有名ですけれども、これからも期待されている先生でもいらっしゃいます。今日はこのような形で、礼拝説教のご奉仕に来ていただけたことを大変嬉しく思ってますし、私の研究休暇中にもまた来ていらっしゃるくださるということですので、それも嬉しく思っています。今日の説教題は、あなたも新しく歩み直せるです。そして聖書箇所はマルコによる福音書の5章の1節から20節です。プロジェクターに出ますので、お読みいたします。マルコによる福音書5章の1節から20節。一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に取りつかれた人が墓場から出てきてイエスに会った。この人は墓場を住処としており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかった。たびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせを砕くので誰も彼を押さえつけることができなかったのである。彼は夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し、いと高き神の子イエス、構わないでくれ、五章だから苦しめないでほしいと大声で叫んだ。イエスが、汚れた霊この人から出て行けと言われたからである。イエスが、名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、我々は大勢だからと答えた。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとしきりに願った。ところでその周りの山に豚の大群が飼ってあった。汚れた霊どもはイエスに、豚の中に送り込み乗り移らせてくれと願った。イエスがお許しになったので、汚れた霊どもは出て豚の中に入った。すると2000匹ほどの豚の群れは崖を下って湖になだれ込み、湖の中で溺れ死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。人々は何が起こったのかと見に来た。そしてイエスのところに来るとレギオンに取り憑かれていて人が服を着正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人に起こったことや豚のことを人々に語って聞かせた。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと願い始めた。イエスが船に乗ろうとされると悪霊に取り憑かれていた人がお供をしたいと願った。しかしイエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家族のもとに帰って、主があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさい。そこで彼は立ち去り イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広めた。人々は皆驚いた。あなたも新しく歩み直せる。
今日久しぶりに私ここでお招きを受けて説教できることを感謝しています。前回私来た時はちょっとリモートでオンラインで、礼拝をしました。その時の感覚をよく覚えています。本当にそこに誰かいるのって思うような気持ちで礼拝をしていました。今日対面で皆さんと説教できること本当に嬉しく思っているんです。前回の時もそうでしたけれども、今もコロナウイルスの感染が拡大してきています。実は今私は元気なんですけれども、ちょっと前ですね、漏れなく感染したんですね。でその感染した日にですね、 KDDI が音信不通になったんです。私はその時学校や、公園やいろんなものをキャンセルしなければいけなかったんですけれども、どこにも連絡を取れないんです。で大事な時なのに誰とも連絡が取れなくて心が折れそうになった時がありました。でこの社会に生きていると、別にコロナウイルスだけじゃなくていろんな病に侵されることってあると思うんです。心折れるようなものです。人を立ち上がれなくさせるようなことが社会の中に生きているとよくあるような気がするんです。もうずいぶん前の話ですけれども、私がとっても親しくしていた宣教師の方がいらっしゃったんですね。でその宣教師の方が日本に来てまだ間もない時にですね、まだ日本語がうまくおできになれなかった時だったんです。でその時にですね、日本に来まして満員電車に乗ったの。で満員電車に乗って降りようとした時に反対側のドアが開いたそうなんです。で降ろしてもらいたかったんですけれども、誰も道を開けてくれなかったそうなんです。で反対側のドアが開いてて降りたくて誰も降ろしてくれなくて、そこで降ろしてくださいって大声で叫んだそうです。ただ日本語まだできてなかったので間違えてこういうふうに言ったそうなんです。殺してください。すると道がバッと開いたそうなんです。でありがとうございますと言ってこう降りたんですね。でその経験を彼は私にこういうふうに言ってくれたんです。この国では何かをしようとすると人が壁のように立ちふさがる。でも死のうとすると人々はその道を開いていく。自分の存在をなくしていこうとする道を社会が積極的に開こうとする。自分でも自分の存在をなくそうとすることがある。自分が誰であるかわからないように自分から匿名であることを好む。みんな自分の存在をなくそうとするん。外から来た宣教師には日本人がそういうふうに見えたそうなんです。今日聞きました聖書の言葉の中に自分の存在をなくそうとする人が出てきます。少なくとも外から来たイエス様にはそう見えた人がいたんです。彼は墓場を住まいにしてました。死んだ人間として生きていたのかもしれません。もしかするとこの物語は神様から見た人間の姿を物語っているのかもしれません。シエスが見られたこの人が誰であったのかよく分かりません。ただゲラサという場所の名前が出てきます。ゲラサという場所が今どこにあるのかよく分かりません。ただ そこに豚が住んでますっていうか、豚を飼ってるんですね。ユダヤ人は豚を食べません。つまりゲラサっていう場所はユダヤ人がじゃない人たちが住んでた場所っていう意味です。もうちょっと違う意味で言うと、神様を信じていない人たちが住んでた場所です。神を信じない世界で、神なしでも生きていけると思えた世界が、神様にとってどのようにして見えるのかということを、この物語は物語っているのかもしれません。その場所でこの人はいろんなものにとらわれていました。よくよく考えますと、私たちもいろんなものにとらわれてますよね。例えば社会の常識だったり、人の目だったり、何かの価値観だったり、常識や流行やしきたりと、それらのものは大事なものです。でもそれらが絶対だと思った時には縛られてるんでしょう。そこから自由になれない。この人はそれを引きちぎり、自分で自分の体を傷つけていたと物語ってます。自由になろうともがきながら、その自由を自分を傷つけるために使っていたと言ったのです。その神を知らない人間がシューエスに出会った物語が、今日聞いた物語です。この人は一人でした。すべての人との生きた関係を壊してたんです。他の人と一緒に生きるっていうことをやめてました。これまた随分前のことなんですけれども、 NHK の番組で無縁社会というものをクローズアップしたことがあったんです。無縁、誰とも関係を持たないということですね。無縁社会、それは一人で亡くなられていく方が増えていったときに NHK がクローズアップしていったんです。その番組の中で一人の壮年の方、50代ぐらいだったと思いますけれども、それほど年を召しておられない方がクローズアップされてました。この方がですね、なんでこんな言葉を語れたんだろうと思うほど哲学的に深い言葉を語ったんです。この人は一人で生きてました。誰とも関係を持たずに生きていたんです。何があったのかよく分かりません。でも多分傷つけられたことがあったのかもしれません。もう誰とも一緒に生きていこうとしなかったんです。そして物を買うにしても何をするにしても、人と関わらなくても生きていけます。コンビニでも電車に乗るにしても。で、それが生きやすいと思ってそう生きていったんです。そんな時にこの男性を動揺させる出来事が起こります。それは自分の下の階に住んでいる年配の方が亡くなられて、1ヶ月間誰にも発見されないでずっとそのまま放置されていたっていうことが起こったんです。この出来事をしたときに、この男性は哲学的な言葉を言ったんです。こういうふうに言ったんです。誰とも関係を持たないことは存在しないことと同じだ。関係がないっていうことは存在をしていないっていうことと同じだ。関係がないと、あそこにあそこ誰かが住んでいるっていうことを、存在していることが知られないということになります。それはその人が存在していないということと同じだ。この人は誰からも知られずに、死んだことも知られずに、自分が消えてなくなっていくということを恐れたんです。そこでこの男性は新しく歩み直そうとしました。 新しく歩み直すというのは、誰かと関係を持つということです。自分を知っていてくれる人を求めたんです。その時に彼は新しく歩み直せると思ったんでしょう。聖書のゲラサの墓場に住んでいたこの人は、自分から主イエスのところに駆け寄ったと聖書は物語っています。主を遠くから見ると走り寄ってひれ伏しました。ひれ伏すと書いてありますけれども、主を礼拝しているのではありません。主にお願いしているんです。本当は信じてない。本当は自分の思いを大事にしてる。その自分の思いを守るために頭を下げてる。自分の思いを捨てないで何とか済む方法をつかみ取ろうとしてるんです。彼は言いました。糸高き神の子主イエス。これ立派な信仰告白の言葉です。クリスマスで天使たちが叫ぶ歌声です。私たちも言う言葉です。糸高き神の子イエス。けれども彼はすぐこういうふうに言いました。構わないでくれ。前の聖書の翻訳だと元の言葉をとちょっと近いんですけども、こう訳してました。あなたと私は何の関わりがあるんですか。元の言葉をそのまま訳すと、あなたはあなた、私は私という意味です。あなたはあなた、私は私。お互いに関係ないだろうって言ったんです。出てってくれって言ったんです。この人は関係を壊してました。自分の思いを優先し、自分の思い通りに進むことばかりを心にかけていて、信頼関係を失っていたんです。それでもいいと思うかもしれない。ただ聖書は、現実は自分の思いを優先して自分を傷つけてるよと語ってるんです。この人の心をウイルスのように支配した力はレギオンと名乗りました。レギオンというのはローマの兵隊6000人を表す言葉です。心にある思いは一つじゃないんです。たくさんなんです。自分の心を見ればよくわかります。いろんな思いが錯綜してるんです。その一人の人間をその力から救い出すのに、実に2000匹の豚の犠牲が必要だったと聖書は語ってます。汚れた霊に取りつかれた人は2000匹の豚が崖から飛び降りていくのを見て、あんなものが私に取り付いていたのかとぎょっとしたと思うんですね。このままいけば自分もああなっていたのかと思っていたかもしれない。けれども私は、主イエスがこの光景どんな感じで見ておられたのかなと思うんです。一人の人間に2000匹の豚が必要であれば、この全人類を救い出すのに一体どれだけの犠牲が必要となるのか。主イエスはこの光景を見ながら、ご自分の歩まれる道をいよいよ深くされたのではないかなと思うんです。私どもの心の中には、神の子を十字架に向かわせる病があるんです。 難しいことはよくわかりません。ただ聖書が語っているのは、自分のことばかり考える私どもを癒すためには神が死ななければならないと語っているんです。神様って本来死なないから神様って言われてるんですよね。そうですよね。神様って死なないから神って言われるんですよ。死んだらもはやそれは神じゃありません。それは人間です。つまり神様はご自分のことを優先されないで、ご自分のことを無にして下ってこられたんです。キリストの十字架の犠牲が必要となるということを聖書は語っていたんです。主イエスは私どもが受けるはずの病を代わりに身に受けられたんです。レギオに取り憑かれた人はそれを見て正気を取り戻しました。主イエスの足元に座っていたんです。誰も打ち負かすことができないその力に主イエスの愛だけが語れたんです。その姿を見てこの人は正気になりました。自分を取り戻したんです。ちょっと余談で恐縮なんですけれども、私に兄貴がいるんですね。兄がいるんです。で、私の兄はですね、会うと皆さんびっくりされるんですけれども、私と真逆なんですね。性格が真逆なんですよ。で、生き方も真逆なんですね。で、例えば私の隣の部屋に私の兄貴が住んでいたんです。住んでいたっていうか一緒の家ですから住んでるわけなんですね。ただ私の部屋を通っていかないと私の兄の部屋に行けないんですね。だからこうずっといると兄が通っていくのはよく見えるわけなんですよ。で、その兄はですね、自分の部屋にいろんな女性を連れ込んでいくわけなんですね。で、もうなんか毎日違う人が通るなっていうような感じの、そういう人だったんです。で、高校生の時からタバコをずっと吸うわけなんです。私タバコ大嫌いなんです。兄のおかげで嫌いになれたんですけれども、で、なんせ私は兄のことが大嫌いだったんです。で、いつも悪いしなあと思うような人たちとつるんでるわけなんですね。で、兄の部屋に木刀があるんです。で、木刀が1本じゃなくて何本もあるわけなんですね。で、1本だけ銀色の木刀があるんですよ。で、兄貴はいつも言ってるんです。この銀色が赤色に染まるまでなんて怖いことを言うんだって、そういう人だったわけなんです。で、私はこの兄が大嫌いだったんです。嫌いだったんですよ。嫌だったんですよ。で、この兄が生き方を変えた時があったんです。真逆になった時があったんです。いつだったかっていうと、多分その一つはですね、警察に行った時だったんだと思うんですね。で、警察に行って、その時に私の両親が土下座したそうなんですよ。それを見て少しずつ生き方が変わったんだと思うんです。正気を取り戻したんだと思います。土下座するってどういうことか。それは下に頭をつけるっていうことだったんだと思います。自分の親が自分のために自分の足元にこう座ったんだと思います。アンダースタンドっていう言葉ありますよね。アンダースタンドって、アンダー下にスタンド立つっていう意味ですよね。で、自分のためにアンダースタンドしてくれた人がいたっていうことをその時気づいたんだと思います。私あの人のことを理解できないって言ったら、それは言葉の意味では私あの人の下に立ちたくないって言ってるんでしょうね。なんであの人私のことを理解してくんないのって言ったら、なんであの人私の下に立たないのって言ってるんでしょうね。みんな上に立ちたがってるんですよ。でも相手の下に立った時に本当にその人のことが理解できるんだと思います。主イエス・キリストは私たちのために 上の方からおいお前ら頑張れよって言ってるんじゃなくて、下に下ってこられたんです。アンダースタンドされたんです。十字架の死に至るまで。その姿を見てこの人は正気を取り戻したんです。彼は主イエスの足元に座ってました。彼もアンダースタンドしたんです。主イエスの前に負けましたと言えること、それがあなたを新しくするんです。キリスト教新聞に載ってた昔なんですけれども、ある牧師の証があります。それ今日皆さんに紹介したいなと思ってメモしてきました。この方は牧師なんですけれども、この方が牧師になるときどういうことがあったかということを新聞の中で証しされていたんです。その牧師は若い頃教会の扉を叩きました。実は自分が望まれて生まれてきた子じゃないんだということを教えられたんです。それで思い悩んで虚無的になって、自分は何のために生まれてきたんだろうと思って、もう死のうかと思ったそうなんです。そんな時にラジオから流れてくる賛美歌の声に心がすごく癒されて、それで教会に行ったそうなんです。で、その牧師にいろいろ自分の悩みを打ち明けたそうなんです。そしたらその牧師は聖書を開いて創造物語を語りながら、あなたは神様に祝福されたからここにいるんだよと言われたそうなんです。あなたなんでそこにいるんですか、あなたなんでそこに存在してるんですか。それはいろんな人がいろんなこと言うかもしれない、自分でも自分に対して言うことっていっぱいあるかもしれない。でも誰が何と言おうとも、たとえ親があんたなんか産まなきゃよかったっていうひどい言葉を言ったとしても、あなたがそこに存在しているのは神が存在することを求められたから、あなたは今そこに存在してるんだよ。あなたは神に祝福されてるんだ、愛されてるんだ、生きていいんだよ、生きることを求められてるんだから。そういう新しい響きを聞いて、彼は毎週教会に来るようになったそうです。そしてその年のクリスマスに洗礼を受けたんです。洗礼を受けたその日の晩に教会の牧師に招かれてお食事をしました。実はその教会ではその牧師と牧師夫人とその男性の3人で礼拝することが多かったんです。小さい教会です。でその食事の席で牧師夫人がこういうことを言ったそうなんです。実はうちの人は牧師を辞任するつもりでしたが、あなたが来られたので辞めることができなかったんです。洗礼を受けてくれてありがとう。うちの人はもう一度ここで牧師をやり直す決心をしたんです。そう言って涙を流して喜ばれたそうです。この人は驚きましたけれども、その後にこういう言葉が続いて書かれてありました。生きることをやめようとしていたものと牧師をやめようとしていたものが出会って一緒に礼拝を捧げる中に、生ける復活のキリストが働いてくださいました。私がキリストを信じて立ち上がり、牧師がもう一度やり直そうとして立ち上がりました。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのであるという御言葉は私の信仰の原点です。思えばゲラサの男性がイエス様と出会えたのは、今日読みませんでしたけれども、イエス様がわざわざ向こう岸に行こうと言ってくれたからです。行かない方が安全だったかもしれない、行ったら面倒な問題があった、でも行こうと言ってくださったからこの出会いがあったんです。同じようにして神様を信じる人のいないところにわざわざ主が下ってきてくださった。 私どものところにも今日来てくださったの。生きることをやめようとしていたものと牧師をやめようとしていたものが出会って一緒に礼拝を捧げる中に生ける復活のキリストが働いてくださいました。自分をたたいて傷を重ねているものに主イエスが訪れてくださって、よみがえりのキリストが訪れてくださったんです。そこで悩む私どもに、そこにとどまってないで私の足元に来なさい、そう言われるんです。参りました、あなたの勝ちです。参りました、あなたの愛に負けました。それがこの二人を立ち直らせ、教会を立ち上がらせていったんです。これまで自分の思いだけで生きてきたでありましょう。自分の力だけで乗り切ろうとしたこともあったでありましょう。そうして自分を追い込み、自らを傷つけ、関係を壊し、無理をしていたことがあったのであります。しかし幸いなことに、本当の意味で新しい出発をなかなか始めることができない私どもに、主イエスの方から下ってきてくださったんです。自分を叩いて傷つけている者に、私の足元に来なさいと呼びかけられたんです。参りました、あなたの勝ちです。あなたの愛に負けました。それがこの人を立ち直らせていきました。その主が今あなたに語られます。自分の家に帰りなさい。これが今日新しく歩み出す私どもに語りかけられる主イエスの言葉です。自分の家に帰りなさい。自分の家、それはあなたが捨てた家です。あるいはあなたを捨てた家です。そこに帰りなさい。そこには今日来た問題がそのまま残されてあります。あのドロドロとした場所に帰るんです。でも帰り方が違うんです。違う心で帰れるんです。主イエスと共に帰ることができるんです。大丈夫、大丈夫。その道であなたは一人じゃありません。神があなたと共におられます。大丈夫、もう大丈夫。あなたも新しく歩み直せるんです。お祈りいたします。手を組んで目を閉じて祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、今日この場所に、このメンバーで、この聖書の言葉をあなたが語りかけてくださいました。ありがとうございます。私たちは自由だと思ってました。でもよくよく考えると囚われてました。私たちは自分に満足していると思っていました。でもよくよく考えると自分で自分を追い込んでました。今そのことがはっきり分かりました。でも大丈夫です。今日新しい言葉を聞いたからです。主イエスと出会ったからです。もう大丈夫です。神様が私どもに新しく歩み直す道を開 開いてくださったからです。関係を取り戻すことができますように、どうか祝福と導きをお与えください。格別に今取り返しのつかないことに追い込まれたものを覚えて祈ります。私たちの手に負えない国があることを覚えて祈ります。この道を回復することができる道はただ一重にあなたの愛だけです。どうか主よ、そこにこそあなたが訪れてくださり、癒しの道を伸ばしてください。必要ならばどうか私どもをお使わしください。その祈りを常に新しくする私どもの教会とさせてください。誠の救い主主イエスキリストの名によって御前に祈りを捧げます。アーメン。
ありがとうございました。賛美歌が流れますので、神様への座ったままで応答の気持ちを持って賛美を歌いましょう。